今日は創世記の43章16節から34節までです。創世記の43章16節から、とりあえず先に25節までお読みします。ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや、彼の家の管理者に言った。この人たちを家へ連れて行き、獣をほふり料理をしなさい。この人たちが昼に私と一緒に食事をするから。その人はヨセフが言った通りにして、その人々をヨセフの家に連れて行った。ところがこの人たちはヨセフの家に連れて行かれたので恐れた。我々が連れ込まれたのは、この前の時我々の袋に返されていたあの銀のためだ。我々を陥れ、我々を襲い、我々を奴隷として、我々のロバも一緒に捕らえるためなのだと彼らは言った。それで彼らはヨセフの家の管理者に近づいて、家の入り口のところで彼に話しかけて言った。失礼ですが、あなた様、この前の時には私たちは食料を買うために下ってきただけです。ところが宿泊所について袋を開けました。すると私たちの銀がそのままで、それぞれの袋の口にありました。それで私たちはそれを返しに持ってきました。また食料を買うためには他に銀を私たちは持ってきました。袋の中に誰が私たちの銀を入れたのか私たちには分かりません。彼は答えた。安心しなさい。恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼はシメオンを彼らのところに連れてきた。その人は人々をヨセフの家に連れて行き、水を与えた。彼らは足を洗い、ロバに飼料を与えた。彼らはヨセフが昼に帰ってくるまでに贈り物を用意しておいた。それは自分たちがそこで食事をすることになっているのを聞いたからである。この兄たちは父ヤコブの、その用を果たすため、すなわち食料を再びエジプトから買うために、この兄たちは今度はベニヤミンを連れてきたわけですけれども、で果たしてヨセフがこのベニヤミンを見たとき、ヨセフは獣をほふって料理をしなさいと、でそれで自分の家に連れてきなさいと命じました。ヨセフからすればこの兄たちは約束を守ったわけですね。まあ、ヨセフというより、ヨセフが演じたあの荒々しいエジプトの宰相としては、この兄たちと弟を連れてきて、そしてスパイではないかどうかを証明せよと、その約束を、この兄たちの方は果たしたわけですね。まあ、ですからヨセフは、その兄たちが約束を果たしたということ でスパイの容疑が晴れたということ でそれで、お家に歓待して、そういう表向きの理由はあったかもしれないんですけども、しかしヨセフはこのベニヤミンととても会いたくて会いたくて、そしてやっと出会えたわけです。二十数年ぶりの肉親との再会です。ヨセフにとっての実の弟、血がつながっている弟です。ですから、ヨセフは本当単純にこの兄たちに今まで辛い思いばっかりをさせてきた、恐ろしい思いをさせて、ヨセフは 確かに兄たちを試みるためにそういう兄たちに対して荒々しい態度を取ったんですけれども、でもヨセフとしてはちょっとはこの兄たちに安心させてあげて、もてなしをさせてあげて、いい食べ物を食べてほしい、そういう思いがあったんじゃないでしょうか。でところがこの兄たちは、このヨセフの家に連れて行かれたということをまた災いに受け止めました。我々が連れ込まれたのはこの間の銀のためだ、でそれを持って私たちを陥れて、で我々は、これからどうなるのだろうというふうに心配したわけですね。まあ、それもまた無理もないことだと思います。でそれで彼らはですね、ヨセフが、昼に戻ってくるということで、公務があったんですね、ヨセフには。でそのヨセフが留守の間にヨセフの家で、ただ待ってるのもあれですから、そのヨセフの家の管理者に、近づいてきて、そして彼に話しかけます。でこの間の食料、以前に買いに来た時は単に食料を買うためだったんですが、しかしなぜかその支払ったはずの銀が私たちの袋の中に戻されておりましたと正直に伝えるんですね。でそれでその以前支払った銀の他に今回食料を買うための銀もまた別途用意してきました。ただ以前なんでその自分たちの袋に銀が戻されていたのか分かりませんと、あらかじめこのヨセフの家の管理者の人に申し上げるんですね。その家の管理者は意外にも23節でこういうふうに答えています。安心しなさい、恐れることはありませんと。しかも驚くべきことにですね、あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありませんと言うんです。驚くべきことですね。ヨセフの兄たちからすればエジプトは、異国の神々を祀っているところです。なのに、あなた方の神、しかもあなた方の父の神、ヤコブの神、イスラエルの神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったに違いありませんと、この異国の最小の館のその管理者がその唇から言うんです。とても驚いたことでしょう。でこのヨセフの家の管理者が、ね、あなた方の神、エロヒムという言葉を使ったからには、ヨセフがその家の主人、ヨセフがそのヨセフの家の管理者から、しもべたち、奴隷はしためたちに至るまでヨセフの神、主をきっと伝えて、そしてこの神を恐れ敬うということをヨセフはこの自分の家においてしっかりと徹底していたようですね。ですからヨセフのしもべやはしため、またヨセフの妻に至るまでもヨセフの伝える神、主を恐れるという、そのヨセフはしっかりと自分の家を管理していたんですね。ヨセフの恐れる神を伝えて、ヨセフの恐れる神を神とさせて、そしてこのヨセフの家の管理者にもその神を恐れさせる。でそれでこのヨセフの家の管理者はこのヨセフの兄たち、ヘブライ人たち、彼らが恐れる神もまた自分たちの恐れる神と同じであり、そしてこの、ヨセフの家の管理者はこのヨセフの兄弟たちに、当時はまだ兄弟たちということはこの家の管理者は知らなかったわけですけども、でも同じ神を恐れ敬う者として優しく、また義に対しては義を返したわけですね。ヨセフの兄たちがしたことは義です。払うべきものが、自分の ところになぜか戻されている。でも正直に払ったわけですね。皆さんもお店から何か物を買って、でそれでお釣りが本来以上の値段でお釣りをもらった場合は、正直にいやこれはもらいすぎですよって返したことあるでしょうか。皆さんあるみたいですね。そうです、それが義の行為です。正しいことです。でそれでこの兄たちは正しいことをしたわけですね。でそれでその正しいことをしたことに対して、このヨセフの家の神社は、正しく返したわけです。 義として返して、安心しなさい、恐れることはありません、あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために宝を入れてくださったに違いありませんと。でそれでその金は確かに私が受け取りましたよって言って、それから彼らにシメオンを返すんですね。エジプトで、縛って、そして、人質として捕らえていたシメオンを彼らのところに返します。兄たちはどんなにか、ね、ほっとしたことでしょうね。シメオンが帰ってきたし、そしてこのヨセフの家の管理、エジプトの家、エジプトの最小の家の管理者からも、エローヒム、偉大なる神の御名を聞いて、で、そしてヨセフの兄たちは、贈り物を用意して、そしてヨセフが帰ってくるのを、贈り物を整えて待っておりました。26節以降をお読みします。ヨセフが家に帰ってきた時、彼らは持ってきた贈り物を家に持ち込み、地に伏して彼を拝んだ。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方が先に話していたあなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。彼らは答えた。あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏し拝んだ。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見ていった。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。ヨセフは弟の懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって急いで奥の部屋に入っていって、そこで泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと言いつけた。それでヨセフにはヨセフにだけ、彼らには彼らにだけ、ヨセフと食事を共にするエジプト人にはその者にだけそれぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人とは一緒に食事ができなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うところであった。彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長者の座に、年下の者は年下の座に座らされたので、この人たちは互いに驚き合った。またヨセフの食卓から彼らに分け前が分けられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前よりも5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になった。いよいよこの祝宴、食事の振る舞いが出されるんですけども、で、その食事の前にですね、ヨセフ自身がこの兄弟たちとやり取りをします。兄弟たちはヨセフに贈り物を差し出して、そして伏し拝みました。でヨセフが真っ先に尋ねたのは、あなた方が話していた父親は、あの年老いた父親は元気ですか、まだ生きていますか。ヨセフはこの父親のことも非常に気遣っておりました。父親がまだ元気であるかどうか、どうしているのか。 ヨセフ自身がですね、この父親から溺愛されて育ちました。そしてヨセフがいなくなってから、きっとヨセフ自身も父親がどれほど心配しているか思ったことでしょうし、また、ヨセフ自身もベニヤミンを溺愛していることが、きっとすぐに分かったことでしょうね。ベニヤミンを最初連れてきていなかった。ベニヤミンだけを手元に置いて、他の10人の兄弟たちはエジプトに送った、その様から見ても、ヨセフがきっと父親はまだまだこのベニヤミンを溺愛して、他の兄弟たちをなおざりに、そういうことになってるんだろうなということを、きっとヨセフは悟ったことでしょう。でそしてヨセフがベニヤミンを見て、本当に二十数年ぶりに出会う自分の実の弟を見て、泣きそうになって、でそれで席を外して奥の間に入って泣きました。ヨセフのこれらの行動から見てもですね、このヨセフの兄たちに対して、また、このカナンの地にいる自分の実家に対して憎しみを抱いているというよりも、むしろ本当に懐かしさ、愛情を持っていることが伺えます。ですからヨセフ自身がこの兄たちを試すとか、またこの44章以降もまたさらなる、試しをヨセフはするんですけども、それをなんか喜んで憎たらしいやつに対して意地悪をするとか、そういう思いがあってやるというよりも、むしろ彼らが苦しんでいる、彼らが試みを受けて悲しんでいる、その悲しみも受け止めた上で、でもそのあえて試みて、そして果たして彼らがどういう状態であるのかを見極めるために、ヨセフはあえて、いやいやながらかもしれないですけども、でもそれでも試さざるを得なかった、そういう状況だったのではないでしょうかね。ヨセフは、奥の部屋で泣いて、そして顔を洗って再び自分を制して、31節に書いてありますね、自分を制して出てきて、で食事を出せと言いつけました。自分を制さなくてはならないほど動揺をヨセフ自身もしていたわけですね。でそれで食事が振る舞われるんですけども、エジプト人はヘブル人と一緒に食事ができませんでした。でそれはエジプト人の忌み嫌うところであったと書いてあるんですが、これはおそらく、エジプト人は牛を神にしておりましたけれども、でヘブル人は牛を食べます。そういうふうに文献には載っていたんですけれども、というわけですから、自分たちの神を食べるヘブル人と一緒に食事や、牛の料理を一緒に食べられるかっていうことで、でそれで、意味嫌っていたっていうことが、だったらしいんですけども、でそれで、ヨセフにはヨセフ自身で、このヘブル人にはヘブル人、エジプト人にはエジプト人ということで、別々に料理が出されていきましたけれども、でこの時ヨセフはですね、年長者から、年下の者まで正しく、年長の者には年長の座で、年下の者には年下の座と正しく席を座らせるので、このヨセフの兄たちはそれもまたびっくりしました。ただものではないと思ったでしょうね。このエジプトの宰相はただものではない、全能主なる神を知っているし、また、自分たちのことをあたかも見透かしているかのように、自分たちの兄弟の年順を正しく、振り分けたわけですから、しかしヨセフの食卓から、彼らに対して分け前が出されました。ヨセフ自身の、食べるものから これはあなたに、これはあなたにと、食事が取り分けられて、そしてベニヤミンに対しては、他の誰よりも5倍多かった分け前が取り分けられ、そうして、彼はヨセフと一緒に酒を飲んで酔い心地になりました。34節の最後に日本語の聖書では酔い心地になったと書いてあるんですが、確かに酔い心地になるという意味もありますし、また陽気になるという意味もまたあります。ですから本当にこの食卓によって兄たちはリラックスしたんですね。でヨセフ自身もきっとそういう平和な兄たちの食卓を、望んだことでしょう。ただしこの時点ではまだヨセフは自分の身分を明らかにしておりません。まだ彼らの中でこの兄たちの全てを知っていないわけですから、まだ明かすわけにはいかなかったんです。ヨセフは本当に私たちの主イエス様の雛形でもあります。イエス様も自分の身分を隠して私たちに対して試みをなさいます。時には荒々しく、時には優しく。でもイエス様の御心は私たちと本当に平和な食卓を喜び楽しみつつ共にするんですけれども、しかし、地上においてはまだそれは実現しません。私たちが天において、やがて私たちもイエス様を主としているのであれば、やがて私たち自身が完成されて天において誠の食卓を取る日が来ます。しかしそれまで私たちはまだまだ試されなくてはならないんですね。私たちのうちにあるものは、この兄弟たちはまだ試されていました。まだ自分たちのうちにあるものを、真実が外側に明らかに人の目に見える形に明らかになっていなかったからです。私たちもこの地上においてはまだまだ主の御前で試されなくてはなりません。しかしこの信仰の試練をしっかりと私たちが成就したのであれば、天において主と誠の食卓に連なることができます。しかし私たちはこの地上においてもこの食卓に預かることができるんです。まだ完全なものではありませんけども、しかし私たちはこの地上において天の前味わいをすることができるんです。天においては誠の富があるように、地上においても地上の富で主はもてなしてくださいますし、また喜びでもてなしてくださいますし、また地上での食事によってもてなしを私は受けることができます。どうかこの地上においてはしっかりと試しの期間、試みの期間を経て、そして私たちの心の内が明らかにされるとき、どうか主の目にかなったものとして主に従い通すということを皆さん自身が明らかにすることによって主によって喜ばれ、そして本当に天においては誠の食卓に連なったとき、真実に楽しむことができる皆さんでありますように。どうかこの地上においてはしっかりと主にある試験をパスして合格することを頑張る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、この地上におけるありさまは天の写し、天の影に過ぎません。今日の箇所では兄弟たちは宴会のもてなしを受けました。しかしそれはまだ誠の宴会ではありません。それはヨセフ自身が自らを明らかにしていないからです。私たちもまだこの地上においては明らかにされていないことが多々あり、また私たち自身もまだ心の内に秘めて主の御前に、また人たちの前に明らかにされていないことがあります。私たちが諸々の試練を通して明らかにされていくことがあります。どうかしよう、私たちがその諸々の試練をしっかりとあなたの御心にかなう形で私たちの内側を明らかにしていくことができますように。今日もまた新しい一日が始まります。主よ、どうかこの一日を 真実に過ごすことができますように。昨日もまたあなたからの試練によって明らかにされたことがもろもろありました。今日もまた主よ、あなたにあってしっかりと真実に生きて、あなたにあって正しいことが明らかにされる私たちでありますように。どうかこの一日を祝福してください。このお祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。